早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、調子乗りののりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
はい、もうあれっすよ、
ちょっとふわふわしてますね。
いや、もうあれ1月28日ですよ。
もう早い、
1ヶ月経つんですよ。
もう1ヶ月経つんか。
いや、気づいたらもうあさってしあさってからも2月ですよ。
これがあともう12回続いたらもう終わりやん、もう2026年やな。
ということは2月っていうのと、我々やっぱ早さもそうですけど、うん、野球人にとってのこう、まあ、お正月といえるキャンプインが、
ね、プロ野球、
そっか、うん、今キャンプの
2月1日キャンプインなんですね。まあそれぞれ沖縄であったり宮崎であったり、
はいはい、
僕は今日は言いたいのは、今から大丈夫ですか、30分ぐらいちょっと、
あの2分です
、
はい、オープニング2分で収めてください、
うん、あのじゃあクライマックスシリーズ去年ね、
はい、
どこ優勝しましたか、日本シリーズでは、
横浜
DeNA ね、
DeNA
でセリーグで3位で、
はい
はい、
うん、
でまあポストシーズンで阪神をまず倒して、
うん、
であのセリーグのこう、まあ、日本シリーズ出場権をかけた最後に巨人も倒して、
うんうん、
でまあセリーグの代表として3位から、まあ、下克上としていくわけなんですけど、
はい、
でプラス日本シリーズではパリーグのチャンピオンのソフトバンクと当たって、それも倒して日本一になると、
うんうん、
っていうことはもう3位から、
うん、
優勝してるわけだ、日本一なんですよ、はいはい、それで、
うん、
でもそれで日本一って呼んでもええのかと。で今年はまあ日本一のチーム、ただセリーグで優勝してないじゃないですか、
うんうん、
それってどうなんですか普通。
まあこのプレーオフ制度ができた時に僕はええと思いましたわ、はいはい、確かにペナントレース優勝した時に、うん、イエーイってやってるけど、はいはい、なんかいやいやまだプレーオフあるしみたいな思ったらな、そんな喜びやんくないですかあれって。
そう、これすみません、タイガー先生も今日来ていただいてるんで、タイガー先生ちょっとねめちゃくちゃ入りたそうなんで、入っていただいてもいいですか。
そうですね、どうですか、
まあ、でこれはね、
あ、このまま入るんやさらっと入るん
や。いやこれね、やっぱり日本人独特な考え方で、でそのアドバンテージ一生つけるっていうのは、うん、
はい、
あの日本人独特の考え方で、
うん、
世界的にスポーツとかで見ると、うん、もうプレーオフとペナントレースっていうとはまた別やから、
はい、
まあ、そこも戦略ですよね、
うん
うん、ペナントレースで力貯めてプレーオフで爆発するっていうようなところもあるし、はい、まあ、そこに出るための過程であって、
うん、
やっぱりそれこそ日本一を決めるんが、うん、一番やから、そこに向けていろんな戦略を練っていく、
は
い、
うん、
ただなんか日本人としてはせっかくそのペナントレース買ってんやから、なんかちょっと1勝あげる、はいはいはい、2勝あげるとかいうようなね、
うん、でもしかしたらもう2勝とかあげるとかなってくるんちゃうかもうなんか1回なんかもう1回勝ったらそのセリーグ優勝チームはもう日本シリーズいけるとか、
うんうん、
西安と今結構
なんかあのメジャーのポストシーズンの制度にできやんのかな、うんうん、あっちの方が面白そうです
ね。あれで一旦フラットにして、
フラットにな
るそうね、
地区優勝、まあリーグ優勝でフラット、うん、さあ、うん、日本一を6チームで決めましょう、はい、みたいなね、
そう
方が
ね、なんか年間だからそのためにみんなキャンプイン2月からするじゃないですか、
はいはい、
そのもうセリーグでまず優勝するためにキャンプやって、それでそんだけやって勝ったチームが日本シリーズ行けやんってもやっぱ おかしいっちゃおかしいですよね、
まあ、ね、
何のための、
まあ、制度戻す方がいいんじゃないですか、昔の方がなんか、
まあ、考え方としたら出場権を手に入れるために A クラスにおるっていうだけに考えた方が、
は
い、あくまでもリーグ優勝は通過点やでっ ぐらいで思っといた方がええんちゃいます、
ね、そう、そう思ったらやっぱこうリーグ優勝の胴上げいらんな、
う
ん、
日本一そう、まあ、なんかね、ま、
優勝したぐらいの日本一になったぐらいの騒ぎになるもんね、
ね、
去年一昨年なんかそれこそ道頓堀対決みたいな感じでね、
はい、オリックス阪神、
あれは盛り上がりましたね、
まあ、あれもいかんかった、えらいことやったけどね、阪神セリーグで優勝してるのにいかんかった阪神ファンはもう、ただ阪神4位やった時はもうなんとか3位になってクライマックスでって日本シリーズになってくれと思ってますけどね、
なんか今僕野球って昔の方が面白かったんが、昔ってなんかあんま移籍とかもそんなになかって、一個一個のチームにみんな愛着あったじゃないですか、でも今ってなんかもうみんな好きになんかこういろいろそう FA で動いてて、なんか愛着も少ないで、なんか仲いいでしょ、
仲いいですね、
そう、はい、あれも僕嫌なんですよ、昔の巨人と阪神みたいな
尖ってたっすよね、
そうそう尖ってくれて
やるのもんない、乱闘もあって、
そうそうそう、
それだけ命かけてますもんね、まあ確かにそれはある
ねえ、やっぱこうスポーツの世界から殺伐としといてほしいなと、
殺伐と
ね、まあ FA の話もしたいですけどね、まあ、今日はタイガー先生の日なので、はい、タイガースの話しましょうか、もういいですね、はい、さあそれでは今日もお願いいたします、
お願いします。
この番組は介護相談センターピース&ピース長整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。073-499-5508 499-5508 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。旗屋敷東の町ふっこリハビリテーション病院です。
困った時は
虎に聞け。
毎月第4週は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生を迎えてさまざまなお話をしていただきます。タイガー先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。さあ今日平先生にお聞きしたいのが、今まあ年末年始からインフルエンザの猛威っていうのがもうニュースでもたくさんやってますし、
いやもうほんまね今年はひどい、
いやすごいですね、
年末にかけてからもう、うん、あの年末休み入ってから12月28とかやったかな、あんな時、うん、あの他のクリニックさんとか病院も閉めるんで、
はい、お休みになりますもんね。
で夜間休日休館センターってね、うん、あの和歌山ありますけれども、あそこの休館センター、発熱の人だけで日中400人、
400人、
晩だけで、300人とかそんなんやったんで、
そんなに多いん
です、うん、過去最高の受診者数やったけど続々と、
はい、
でまたねこのインフルエンザがもう広がりつつあるんやけれども、うん、それに伴ってじわじわやっぱりコロナも増えてきてるもんね。
インフルエンザ増えてきたらみんなまあ必要以上にマスクしたりとか手洗いもするじゃないですか、うんうんうん、それでもコロナは
なんかねじわじわ増えてきてる。でいろんなもうその昔と違って今年はコロナが流行ってるとかインフルが流行ってるとか、うん、インフルエンザ A、まあ、今年はインフルエンザ A がものすごい流行ってるんですけど、うん、みんなかかりつくしたらちょっとねじわっと今度インフルエンザ B も今
出てきてるみたいですね。
まさにうちのスタッフも先週インフルエンザ A やって今週 B になって、うん、
B になって、そうなんですよ、うん、じわっとね1月のその頭ぐらいからインフルエンザ B が出てきてるんで、うん、そのほんまに同じ人で2回インフルエンザかかったりとか、はい、
なってます
よ。でそんなんもあったらアジアの中ではねヒトメタニューモウイルスっていうのが普通子供4歳ぐらいの子供にしかかからないんだけど、うん、大人もなんかかかるようになってきて今中国、マレーシア、シンガポールとか、
うん、
あの辺りで1月中旬上旬中旬ぐらいから増えてきてるんで、このまま また広がってくるんちゃうかなって、
はあ、うーん怖いよそう、うん、いろんな対策しなあかんじゃないですか、ね、いろんなそんなウイルスみたいな。ただ基本
症状はもう風邪みたいなもんなんやけどね、うん、やっぱりその熱が出て、うん、で咳たん鼻水かな、うんうん、そういうような形なんやけど、ただやっぱりワクチン打ってなかったりとか、あとまあちょっとかかってもちょっと軽く見ても薬飲まへんかったりとか、うん、ほったらかしにしてたら若い方とかでもね、ああ肺炎を起こしたりとかする方はいてるんで、うん、若い方でも起こすんで、おじいちゃんおばあちゃんって一気にねガラッとは悪くなる時あるんで、うん、
そもそもインフルエンザは風邪とは別物なんですか？風邪の延長のようなものなんですか？
まあ、風邪の延長、まあ、風邪中でもいっぱいあって、まあまあ症状から感冒って言うてるんですけど、もともとはそれこそコロナウイルスっていうウイルスにかかったのを風邪って言ってたんですよ。でコロナウイルスの新型コロナウイルスっていう COVID-19 っていうのが進化して感染力が強くなって、で毒性も強くなったやつがいわゆる僕らが言ってるコロナって言ってるやつになるんですけどね。
いやちょっとあれですね、風邪のことは風邪が5類になるっていう、4月からですよ ね、だからそれのくくりってどうやねん、その例えば5類やったら、今はインフルエンザとかなったら、例えば仕事いつか休んだりとかしないと、風邪ひいたら5類になるんで休まなあかんのかいとかあるんで、多分その話ってまだそれでまうので、風邪のこともちょっと聞きたいですよね。
まあでもね、基本的に風邪にしてもインフルエンザにしてもコロナとかにしても、まあ、熱出てる時っていうのは体の中でウイルスとか、まあ、細菌とか増殖してて、でその増殖してる細菌とかウイルスを繁殖しにくくするために体温を上げて、で、まあ、その白血球とか、まあ、免疫が戦ってくれてる最中なんで、一番ウイルスが増えてる時なんですよ、うんうんうん、熱が出てるというとかね。だから熱が引いてから、まあ、2日経ったらちょっと感染力がな、あの戦いが終わって、細菌とかウイルスの量が減ってきて人にかかりにくくなるよっていうのが熱が下がりきった時、でそっから2日熱出えへんかったら、まあ移しにくくなってるでしょうっていうような考え方なんで、まあ風邪ウイルスとかまあ関わらず、熱出てる時は無理してその人混みの中行ったりとか仕事行かんと、ちょっと熱が出たら休んでいただいて、下がったからっちゅうてすぐ出てこんと、下がってからまあ2日は様子見ようよって言うんで、十分ね、あの拡散予防にはなっていくはずなんですけどね。
薬ってインフルエンザって分かりやすいじゃないですか。なんか僕の中でタミフルとか、
はいはいはい、
インフルエンザでもそれ飲んだら治るから、インフルエンザの方がもうなんていうの、もう7日で治るわっていう感じするんですけど、そういえば薬にもよるんですかね。
やっぱりね、薬もよる。インフルエンザの薬って大きく分けて2つあって、うん、1つは飲み薬、うん、でもう1つは吸入値で吸い込む、鼻とか喉にこう吸い込む薬、うんうん、あ大きく分けて2つって言ったら3つやわ。でもう1個点滴ある大きく分けて点滴で、使用法として大きく分けて2つある、うんうん、1つは5日間飲まなあかん、うんうん、5日間、吸い続けやなあかん、朝夕吸入で吸い続ける、はい、それからもう一つはもう1回吸入したらええよとか、うん、1回飲んだらええよとか、うん、1回点滴したらええよっていう、うん、だからこういうの単回投与っていうんやけど、うん、単回投与のやつと、まあその5日間続けやなあかんもんっていうのと、うん、まあ飲み薬、吸入薬、点滴中に分かれるようになる、
うん、それ病院によって違うのが、その人の症状の重さとかで変わるんですか？
やっぱりね、症状によって違いますよね。例えば、ものすごい症状として喉痛い、咳込んでる人って、もしかしたらこう吸入するときにうまく咳でもて吸入できへん人もいてるし、でまあ1回飲んだら大丈夫とか1回吸入したら大丈夫っていう薬、そんな世はないんやけれども、もしちょっと飲むん失敗したり、例えば吐き気あって飲んだ薬が、30分後1時間後ぐらいにウェーって戻してもたら、戻したからまた薬ちょうだいっ とか言うても、うん、なかなかその制度的にね、お一回出てる薬をまた出し直すっちゅうんがまたできへんですね。これもうなんかなくしたんと同じ扱いで、もう自費って言って全額自費で出してもらうか、まあちょっと出せんかっていうような形になるんで、だから吐いたりとかその咳込んでる人が単発のやつをやると失敗した時のリスクがある。例えば5日間飲むような薬やったら1回2回失敗しても残りの4日間きちんと飲めたら、飲めたり吸入できたら薬は9割方入ってくるんで、だからまあ症状とか重さとか、まあ実際ね、胃ろうとかやっててインフルエンザかかると飲んだりとかできないわけやから、ちょっと点滴の方がええやろうしっていうような、まあそういう判断はいっぱいありますよね。
先生ってあれですか、 お医者さんの先生って誰にも言えやん特別な薬とか飲んでたり
ない、ないないないない、
ね、これだけインフルエンザの方
が治療してるんですかね。それ本当に思うんですよ。
ないない、かかってるかかってる、
いやだって
周りめっちゃかかってるよ、
救急センターとかでも絶対でも、例えば平先生がインフルエンザのため病院休みますと絶対ないですよ、そんな病院クリニックとかで。
でもタミフルっていうのは一応予防投与っていうのもできる。タミフルかかった時はタミフルっていうのは朝1カプセル夕1カプセル5日間なんやけど、例えば家族がかかってて予防的に飲みたいよっていう、ね、濃厚接触になるから、その時は1日1カプセルをまだなってなくても飲むっていうこと。ただこれは予防投与の場合は保険適用外なんで、その時はあのお薬あの自費で買ってもらわなあかんっていうのもありますけどね。
予防のお話が出たのでぜひお伺いしたいのが、その家族がかかってしまって、その家族間で感染を抑える方法として子供がいる場合のおすすめとかってありますか？
あの、もうこればっかりはね、マスク、手洗い、うがいのもうこの3つなんですよ。
基本的なものですね、うん、例えば1歳の子供がうちにいるんですが、マスクをまだできない状態じゃないですか、そういうのはどうしたらいいですか？
やっぱりね、周りの人がマスクをするっていう、ね、
それでもやっぱり違いますか？
まあ、それだけでもやっぱり全然違うんだ。あとこまめな手洗いですよね、でも1歳の頃はずっと抱いてやなあかんかったりとかね、ほったらかしにできるんですね。
母親は難しいですよね、予防、
まあ、夫がねかかってしまったりとかしたら隔離するといいのかなと思うのですが、隔離は有効ですか？
有効です。
有効ですか？
そっとあの部屋の前にご飯だけ置いて、
そうですね、もうガンガンに窓を開けて、もうブルブル寒いところに、
そっか、窓開けたくちゃいけない
んです。やっぱり換気ね、換気も適あの適度でいいんですけど、あの 2,3 時間に1回ちょっと換気をする。あとそれとその冬場になって空気乾燥してると結構やっぱりその、あのウイルスであったり細菌って飛びやすいんで、適度にあの湿気がないと、やっぱりカラカラに乾燥してたらこうホコリとか舞い上がりやすいでしょ、だからこうあへんへんって言って飛び散った、こう唾とかそういうウイルスとかがこうやっぱり机の上についてるわけですよ、でこれカラカラっと乾燥してたらその飛び散ったもんが舞い上がりやすく なってくるね。やっぱり喉とか鼻とかもね、カラカラに乾燥してると、あの粘膜が乾燥するので、防御機構が働きにくくなるんですよ。
朝痛いするね。
だからやっぱりちょっとその適度な加湿っていうのが、
まあ、で面から嫌ですよね、ウイルス系って。
色ついててほしいですか？
そうそうそう、もうその辺
に絶対ついてるやつ絶対近寄るな。
なんか赤なんかウイルスに反応するスプレーみたいなってできた
り、警察のね、なんか
そうカラーボールみたいな、ね、あんなシュッて
打
った
らブラックライトみたいなやつでね、
なんかそんなんできたらね、
確かに
いいですけどね。
本当ですね。
まあまあでも病難しいですね、病気にもならなあかんのかな、人間はって。
あ、でもそれもね、休ま
なあかんっていう、こう、
ね、いやでもね、それもあるんやと思う。あのインフルエンザに関してはここ 4,5 年そのずっとコロナばっかりでインフルエンザがずっと出てなかったんで、インフルエンザに対するそのあの抵抗力があの落ちてきてるんで、ここに来て爆発的にインフルエンザ増えてんちゃうかっていう 話もねあるんで、
適度になんか菌は入れやなあかんとかっていうのも言いますもんね、うん、体の中、うん、
入れてますやっぱりキノコとかね、
あそっちの菌入れてますか、ヨーグルトとかね、
うん、まあある程度ね、もうそういう病気とかそういうんで言うんはかかるかもしらへんっていうところで予防するっていうんと、かかった時にその悪化せえへんようにきちんとお薬飲んだりとか体調整えたりとか休むっていう勇気を持つとか、うん、だから病気っていうのはまあかかったりするんがまあちょっと当たり前で、それをなんか許容できる社会っていう方がいいんかもしれないね。
まあいよいよインフルエンザについて聞きましたけど、まあ一番の予防って言っても結局手洗いマスク、アルコール消毒、寝る、食べる、
そうしっかり寝る、しっかり栄養をとる、それから加湿しっかりする、
ですね、もう当たり前のことですね、もうずっとね。
とりあえずお茶を一口みんなちょっと飲んで、喉も潤しておきましょうかね、うん、
ほんまに飲むんか今みんな飲んだ喋りやがほんまに飲みました、
ね、のりちゃんが毎回くれるお茶をみんな一口ずつ飲みましたね、
はい、というわけで、本日タイヤ先生にはインフルエンザについてお伺いしました。
以上、困った時は虎に聞けのコーナーでした。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装防水はもとより、足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着、町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、長生骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。木の川市北脇長生骨院鍼灸院。
さあ、エンディングになりましたけども、
はい、
プロテイン飲んだら筋肉維持できるとか、うん、タンパク質取ってたらって言うんですけど、うん、それ筋トレ線でもタンパク質取って
あ、いや
飲んでたらってわけでもない、
ね、わけではない、うんうん、ただ単にカロリー多いんでポチャポチャしてくる
そういうことなんすか
でもやっぱりタンパク質
を知ってるんすか、そういうの
は、ね、
私知らなかった、うん、でも
タンパク質は筋肉を維持するための原材料やからタンパク質取らんと炭水化物ばっかりとか、例えばカップラーメンとかばっかり食べてたら筋肉は痩せ細ってくるよ、はい、うん、でもタンパク質を食べたからって筋肉はボンボンつくっていう、
プロテイン取ってブクブクの状態で筋トレするから、それが筋肉になるっていうこと？
そうやね、とか、まあ、筋トレした後に筋肉壊した時に再生する時の材料としてプロテインを入れとくと、はい、あの筋肉が成長しやすくなる。
だから筋力落ちないようにプロテイン飲むっていう人いてないですか？
だから現状維持、今ある筋肉を落とさんようにするんやったら、はい、1日 15g ぐらいのプロテイン、
はい、
うん、を入れておけば、うん、あれやけど、その吸収できる量っていうのは限られてるから、うん、筋肉として維持としてね、吸収できる量って限られてるから、うん、そやからその余った分でちょっと便として出ていくか、脂肪とかそういうポチャポチャしたエネルギーに変わっていくかっていうところになるよね。
だから筋トレしてなくても、うん、はい、なんかこう定期的に3時間か4時間ぐらいで飲んどかなあかんのが、はい、その分解してまうから筋肉がなくなってきてしまうから、はいはい、維持するためにもプロテインって入れとく方がいいです。1日何回も何回も。
忙しいですね。
忙しいですよ、もうタンパク質は
いやでも筋
成長材料です、
ね、マッチョマンであんな体格出てる人ってほんま気にして飲んではりますよね、
う
ん、
いやすごいですよね、
落とさんようにね、やっぱり代謝で落ちていくので、だから材料自体なかったらあるもんを消費していくしかないね、うん、筋肉が落ちちゃうんで、
うん、いやほんまちょ筋そう筋トレはあんま好き、いかに楽してやっぱ筋トレするかっていつも考えてるんですけど、
来る、
ま、
筋トレ部
多分そこまで
1回ぐらいお試しとかあればいいです
よ
ね、
楽しいよ
マッチョにはやっぱ憧れてるから細マッチョってめっちゃ憧れてるんですよ。
細マッチョっていい、は
い、いい、なんで、いい、いいくないですか、
それ女子受け狙ってるやん、はい、いやいや、ゴリマッチョやろ、
いや でも結局は女性もそのいろいろ雑誌で僕も勉強、うんうん、ホットドッグとか勉強したらやっぱりそう結局は細マッチョっていうのでは言うけど、うんうん、実際はちょっとぽっちゃりしたマッチョのが好き
みたいな。ああそうそう、ね、本能的にはね、
みたいですよね。
そっちがちょっと人気ありますよね。
結局はなんやねんって思いますけどね。ほんまそう、女性にモテるためにこうぜほんま体もめちゃくちゃほんま痩せようと思って頑張ってんのにって思うんですけどね。の痩せてんのに筋肉あるっていうのはかっこええなってはいつまでもそう思ってるんですけど、
脱いだら実はみたいな。
そうそう、それを狙ってるんですけどね。
なぜ余分な肉を落としたよね。
あもう肉ね、
このお正月太りはね、そろそろどうにか。
いやでも今チャンスチャンス、今筋トレやったらそのお正月太りを筋肉に変えれるチャンス、
変えれる、やればね。
本当だ、太ったことを活かせますね。材料にできますね。
筋肉もでもつきにくいですよ僕。ほんまその夏前って大丈夫ですか、はい、夏前、うん、あのプール例えば、うん、約束みんなでしました、うん、海しましたとかなったらやっぱり2週間ぐらい前からちょっと筋トレするんですよ。こんなんつくんですよちゃんと、やっぱりある程度つくんですけど、今今年も去年か全然つかなくて、うん、その年いったらその筋肉つくスピードが遅くなる
んか、代謝が悪くなってるやろね、年取ってきてね。
びっくりするぐらい思ったよりつかないですよ、ほんま。だからむくみとかも取れにくくなってくる、年いったら。
あでもわかるわかる、むくみ取りにくくなってくる。体質改善するしかないので、もうあの有酸素運動をやっぱり続けんとあかんね、はい、あその2週間とかじゃなくて、うん、やっぱりもう定期的にずっと有酸素運動なんか入れるっていうのが、うん、やっぱり一番のアンチエイジングやと思いますよ。
どっちですか、短距離と長距離と有酸素って。
え、長距離、
長距離の方
です
か。長距離、
うん、
長距離、
ウォーキングとかでもいいですしね。
やっぱ有酸素の方がいいんですよね、うん、長持ちするためには筋肉、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。
私たちたくさんタイガー先生に質問させていただきましたが、うん、ぜひねリスナーの皆さんからもお待ちしております。
リスナーさんにもやってもらうの、
はい、
やるもなくあるやん、自分が。
確かにそうですね、はい、ですリスナーの皆さんも、毎月第4火曜日に、タイガー先生ご出演いただいておりまして、次回2月25日のご出演ですので、ぜひお便りなどお待ちしております。はい、
体の、
い
やいや、ちょっと終わりか、終わりやったか、そうか、
はい、ぜひ皆さん宛先はね、番組のホームページからご覧ください、
はい、はい、お待ちしております、はい、
その話の続きで、ちゃうんですよ、ほんまに一番綺麗に思われる体作りをするためのもう筋肉ちょっとある、うん、ある感じの綺麗な体だと思われる、こう逆三角形みたいな感じのするための一番最適な筋トレって何ですか。
あもう古典的やけど腕立て。
あやっぱ腕立て、
うん、を背筋伸ばしてきちんと腕立てやったら腹筋も一緒につくんで、
はい、
プランクと一緒、プランクの姿勢で腕立てをしっかりやる。
筋トレ教室始まりました。今壁に手をついて腕立てやっていただいておりますけども、
これは普通に床でできへんねんだ、それこそほんまに壁でいいね。
あそうなんですね、うん、
女性の人とか腕立てできへんっていう人
は、壁でいいんですね、うんうん、それは始めやすいですね、うん、
なるほどです、いろいろお勉強になりました。まあ女性もねやっぱりはい、うん、今下ネタに行こうとしてしまいましたのでやめときます。はい、
はい、私たちもねタイガー先生から学んだことをぜひ実践して元気で素敵な体を目指していきましょう、
はい、
ということで今週は和歌山市のふっこりハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は岩崎ふきこと
介護 YouTuber ピース&ピースのハヤトと
のりちゃんがお送りしました。来週もみんなで
ぼちぼち。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
あなたの笑顔が見たいから。